改めまして皆さん明けましておめでとうございます。2018年スタートしました。そしてもう1月3日は水曜日、KBF 初めての水曜礼拝があったんですけど、ものその時もすごくもう賛美がスタートした時点でからもう神様の働きいっぱいあって、そしてロブももういっぱい満たされて、すごいどんどんどんどん神様から与えられた言葉をみんなに伝えて、すごい働きがもう最初からありました。そして、今日はロブはお休みということで、さっきナナが説明してくれたんですけど、そしてちょっと今日はその先週に、2018年の年の初めにメンバーシップのこと皆さんに考えてもらおうっていう先週そういう話もあったので、今日は私がメンバーシップっていうことについて、お話したいと思います。ではまず、ちょっと去年の10月ぐらいから詩編の23編のメッセージシリーズで、皆さん聞いてくださったと思うんですけども、どんなメッセージやったか覚えてますか？詩編23編登場人物は羊そうです、もうその羊。今日はその私たちは一人一人はそこではもう私たちは羊だって教わりましたね。そしてもう羊っていうのは弱くって、もう一人で生きることできない。そしてもう羊はもうあんまり賢くなくて、そして食べるものも草もその辺のあるもん食べちゃったらもう毒がある草とかあったりするし、また水たまりの水ピッて飲んだらお腹壊すとか、そういうあんまり考えないっていうところがあるので、ちゃんと羊飼いがいて、そしてその羊飼いが羊さんをちゃんと面倒見てくれる。そして詩編の23編ではもうどのように神様羊飼いが面倒を見てくださるかっていうのは私たちたくさん学んだと思うんですね。そしてその中には羊は一人になったら生きられない、そしてそのみんなと一緒に群れと一緒に群れの中に過ごす、そしてその群れから離れてしまったら狼とかもう 山猫とかもういつも狙ってて、そしてもうその羊が一人ぼっちになったなと思ったらバーって行って食べちゃうとか、そういういつも狙われてるわけなんですね。敵がいるんですよね。そして羊飼い、そしてまたその群れっていうのがその羊を守ってくれるっていう、そういうお話もありました。そして今日は、その群れに属する、教会に私たち一人一人は羊なので群れに属するということで、教会につながって神の家族の一員になるっていう、それのことについて具体的にどうやったらいいんかなっていう、その話をしたいと思います。それがKBF ではメンバーシップっていう言葉で表してるんですけども、ちょっと周り見渡してください。みんなそれぞれ自分と違ういろんな人々がいてると思うんですよ。格好はよう似た格好してるかもしれんけど、性格違うし、もう育ちも違うし、もしかしたらお国が違うとか、いろんな人々年齢も違うし経験も違うし、だからもうこの バラバラ、ある意味バラバラなこの私たちなんですけども、けど教会はそういう私たちが集まったその一つの体って言われてるんですね。聖書では一つの体、そしてイエス様が頭で一つの体だから、バラバラに見えてるんですけど、このバラバラっていうのはちゃんとつながってないともうえらいことになるんですよ。体を想像したときに、この手が、手首、こっから先がつながってなかったら、もうこの小指がつながってなかったら小指の働きできないし、この耳が離れとったら、もう好きなことしとったら、この体っていうのはうまいこと機能しないし、だからみんな違う、バラバラなんだけども、働きもみんな違うんだけども、ある意味ちゃんとつながって一つの体になって、そしてまあ私だったらギターが弾けるとか、ね、こっち行こう思ったらみんな協力してるからこっちに行くとか、だからそうやって私たちはバラバラなんですけども、神様の体のであって、皆さんは一人一人その一部っていう、まあ、そのことがすごく大切なんじゃないかなって思ってます。そして、まあ、羊と一緒でこの親指がこの体から離れたら生きていけないっていう、同じですね、群れから離れると生きていけないっていう。そして、KBF ではその1年に1回、私もこの体に属しています、この神の家族に参加していますよっていうことを確認するっていう意味でサインアップするっていう時期があるんですね。それが今年は1月最初スタートにしようということになりました。そしてその、どういうことを考えてサインアップするかというと、5つのポイントがあるんですよ。5つのポイント、そしてそれを皆さん考えてもらって、そしてそうだ私もそう思う、それに賛同するって、そしてサインするっていうことなんですけども、そのポイントを一つ一つ見ていきたいと思います。一つ目は、私は救い主として、また人生の主としてイエス様に加わります。すなわち私は人生の主としてイエス様を受け入れてます、受け入れますっていう、そのことがすごく大切なんですね。そして、イザヤ書の53の6節にはこう書いてあるんですけども、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。私たちはみんな羊で、そして羊飼いのないものとしてイエス様と出会うまではもう自由に自分勝手にさまよってたものなんですね。だから羊さんは自分ではうまく食べることもできないし、そしてひっくり返ってしまったら起き上がることもできない。私たちっていうのはもうそういうもので、だから私の人生の主、私の羊飼いはもうイエス様ですっていう、そういうものが私たちには必要なんですね。主は私の羊飼い、私には乏しいことがない。だから一番は、私はイエス様を救い主として受け入れています。これがすごく大切なんですね。キリストの体だから、イエス様抜きにしたら違う体になっちゃうから、そこポイントです。そして二つ目は、私は教会のリーダーを信じ、信頼し従います。 ていうことなんですけども、羊さんはその群れの中にいてて、そしてその羊飼いの言うことを聞いてなかった、自分勝手にやっていたら、やっぱり狼に狙われたりとか、そしてひっくり返ってんのに、そんなお子さんでとか言うてやってたら、羊はもう死んだままになってしまうから、やっぱり従うっていうこと必要なんですね。そして信じるっていうこと、そのリーダーを信じる、教会のリーダーを信じる。そして第二コリントの8章の5節にはこのような御言葉があるんですけども、そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。これはもうリーダーが神様の御心に従ってリーダーとして立てられてるっていうことなんですね。そしてリーダーも神様主に捧げている。そしてなんかこの教会のリーダーね、まあロブとかアキラさんとか私とか、その牧師たちいてるんですけども、一生懸命勉強してテストを受けてリーダーになったわけじゃないんですよ。そしてなんか修行を一生懸命積んで自分の努力で資格を得たとか、そういうもんじゃないんですね。だからもうある意味ちょっと大丈夫かって思うところもあるかもしれません。不完全やし、人間もみんな不完全で完璧ではありません。ただ大切なのはこの方たちが神様が選んでくれた精霊によって導かれているっていう、そのことがすごく大切なんですね。そして私も、ここに立ってこうやって喋ってたりするし、また賛美リードしたりとかするけど、もうそれは全然なんかできるからやってるっていうんじゃなくって、もう本当にただ神様の恵みによって、もう神様が導いてくれてはるからこれができる。自分っていうのはもう失敗もするし、もうへんてこりんなことも言うし、けどイエス様の十字架の許し恵みを受けて、そしてもうそれだけで立ってる。だから皆さんもリーダーの中に精霊がおられる、もうそのことを、その人がどうやこうやじゃなくって、そのことを信頼して従って、そしてまたリーダーのために祈る。そしてまたリーダーが困ってたら、あ、私もなんか助けますとか、そういう助け協力がしてもらえたら本当に感謝だなって思うんですね。そしてその心がなかったら私たちはみんな家族だから、家族が反抗的であったりとか、いつも文句ばかり言うとったら一致ができないし、働きが今度ベニサワザンズに向かって行こうと思ってるのに家族の中で喧嘩しとるわとか、そっちの方に力いっとったら、本来神様がやろうって思ってる目的の足引っ張ることになるので、本当に皆さん協力し合って信頼して、行ってもらいたいなって思います。そしてまたそのリーダーの役割はなんか権威を使って命令するとかそういうのじゃないんですよね。全然私たちは成長したいので、やっぱり救われたらすぐにピョーンって完璧になって、洗礼を受けたら完璧になってどんどん生きていくっていうんじゃなくって、やっぱりこの世の中のまんま、ただ決心はイエス様にしました。そして決心してるから イエス様どうぞ私を変えてくださいっていうプロセスがあって、その中であるので、やっぱり自己中があったりとか、あ、それしてたら成長できひんなっていうものがあったら、あのしつけっていうのもあると思うんですよ。その時にもし私はこの家族じゃないからって思ってたら、いつでも嫌なこと言われたら、あ、ほなもうここキャンとこうっていうふうになって、結局成長できないっていう、またよそのところでもそうなって成長できないっていうものがあるので、やっぱり私はここの家族に属して自分も成長したいから、何かあった時はしつけも受けますって、そういうふうに決めるとまた成長することができます。逃げ場がなくなるっていうか、だからそういう意味でこの、家族に属するっていうことはすごく大切です。そして次は、3番目、3つ目は神の家族を愛して一緒に時間過ごしますっていうことです。まあ日曜日の礼拝、日曜日だけいつも来て、まあ、帰るっていうものもあると思うんですけども、ここでは神の家族と共に時間過ごす、一緒に過ごすっていうのはすごく大切なことなんですね。まあそれは、去年、KBF ではスモールグループっていうのを始めました。そしてもうみんな全員始めたんじゃなくって、まあ、水曜日にその礼拝の後にそれぞれのグループになって、まあ、いろいろ話したりとか、そういうスモールグループを始めたんですね。マレーシア教会からローレンスさんが来てくれて、スモールグループのセミナーをしてくれて、まあ、そのセミナーの時に私がもうはっと思ったのは、まあ、KBF そういうスモールグループっていうのはあんまりやりましょうやりましょうやりましょうって言ってなかったんで、やってる人はやってたかもしれないんですけど、私がすごく感じたのは、礼拝に来ました、そして前の方向いて、そして賛美します、そしてメッセージも聞きますけど、隣に座ってる方はどんな人やろうって、まあ友達同士やったらいいけど、全然知らん人座ってるかもしれんし、話したこともないっていうのもあるかもしれません。その時にもしかしたらその隣の人はすごく心が傷んでたりとか悩んでたりとか、そんなんしてるかもしれんけど、まあ私らは礼拝に来てるから隣の人と関わることもなく、まあ賛美してメッセージ聞いて、ああ今日の礼拝良かったってなって帰ることってまあ多々あると思うんですね。そしてまあ考えた時に、ちょっと待てよって、この私らは体やねん、体、じゃあこの耳がもしなんか聞こえが悪いとか痛い痛いって言うてたら、なんかここなんか痛いってなったら、この手はすぐあれ痛とかってこうやってかばったりとかするし、もうここが痛かったらもう痛いとか、お腹痛かったらこうやったりとか、そしてもう足打ったら目から涙出て、別に足から涙出るわけなく目が涙出て、そしてやっぱり体は一緒に悲しみ、また一緒に喜ぶ、泣く者と共に泣きて喜ぶ者と喜ぶ、それが私たちこの体っていうのはあると思うんですけども、あ、そういうのが必要なんちゃうかって。だから周りの人のことはあんまり知らん、自分だけ神様との関係やったらいいなっていうんやったら、ちょっと聖書からずれてるんかもしれんなって思ったので、本当にこのスモールグループっていうのに、自分たちもやっていって、どんどん関係作っていくっていうのはすごくいいことではないかなって思いました。そしてまあ私たちのビジョンはメニーサウザンズって言って、もうどんどんどんどん この日本中の人がイエス様と知って、そして救われていくっていう、そしてまあそうなったら、あの神戸まで来れる人はある意味この教会に来られたりするし、そしたらもうその来た人のこと知らんとかなってたら、あのやっぱり具体的な助けや働きでもその人たちをサポートするとか、いきなり成長してこないからいろんな問題抱えて、ただイエス様信頼してくるっていうものもあると思うので、やっぱり受け皿、どんどんどんどん受け皿っていうのが必要じゃないかなと思って、そしてこの体がもう強められるように、各部分がしっかりとつなぎ合わせて、あの強められて助けられたらってあの思いました。そしてまあスモールグループだけじゃなくて、 KBF ではあのみんな集まってハイキング行くとか、またあの土曜日の朝やったらメンズの朝食会があったりとか、まあそういうのもありますし、家族の食卓とか、またレディースランチョンとか、まあそういうものもあって、礼拝以外にもみんなと関わるっていう、そういうことを私もやっていきますっていう、そういうあのことなんですね。そしてそこではあのいろんなことまた学ぶと思うんですよ。そして励ましも受けて、そしてまた嫌なこともあるかもしれんけど、ちゃんと神様が教えてくれてるのはお互い愛し合い許し合うことだから、あのそれもまた学ぶことができます。許し合うっていうことを学んで、そしてお互いちゃうけどもその人を受け入れるっていう、そういう姿を見て、また人々は、あ、この世の中にはそんなんないなって思って、イエス様知りたい、私も教会行きたいって、そしてキリストに引き寄せられるんじゃないかなって思います。4つ目は、私は神の家族の一員として経済的に教会の働きを支援します。まあ、ここでは経済の話になってるんですけども、まあ、あんまり KBF では経済の話どんどん具体的なこと言わないんですけど、ちょっと私はあのこの話を今日したいと思うんですけど、まあ教会の働きには本当にお金がいるんですね。そしてあのここの場所を、私たちは建物持ってないし、ここの場所も借りてます。そして全国フレンズに行ったりとか、やっぱりあの交通費もいりますし、新幹線ホテル代いろいろあって、そしてあのロブがメッセージあのしてもらうのに、やっぱりいろいろよそで働きにとったら、その時間が私たちのことをメッセージする作る時間とかもないので、やっぱりあの生活っていうのもあります。そしてまあそういうのがあるんですけど、まあ今までの過去のメッセージの中でつい最近言われてました、暗闇の世界の経済は何でしたでしょうか。恐れ、そうピポン。そしてじゃあこの世界の経済は、お金お金やね。そして神様の経済は、信仰。神様の経済は信仰なんですね。そして例えば私らはまあ問題起こったとします。まあたとまあまあなんか車ぶつかったとかなんかわからんけど、その時にお金あったらまあなんとかお金で解決しようかっていうもんもあるかもしれませんね、問題があってね。そしたら解決される前に、あの解決されるんやったら、あのお金あったら祈らない、ある意味祈らんとお金を使って解決しようってするかもしれん。そしたら信仰いらないんですよね。だからもう信仰とお金ってなんか紙一重っていうか、 なんか、ほんで、将来どうなるんやろうって。もう年金生活、不安やしって。じゃあ今のうちに貯金しとこうって。まあ、貯金は全然悪くはないと思うんです。けど、貯金してるから安心。あ、まあ、それやったら、信仰で生きるっていうよりも、貯金があるから安心っていうなりますよね。だから、貯金は悪くないんですよ。けど、もし私たちの心が、貯金あるから大丈夫やってなってたら、それは信仰じゃないので、神様は私たちにどうやって生きてほしいか。もう信仰によって生きてほしい。いつも信仰、信じること、そのことをすごく大切にされるんですね。だから、その、聖書でも最後に残るのは、もう、信仰と希望と愛、お金って書いてないんですね。そして、また、与えることっていうのを神様教えてくれてます。もう、与えなさい。そうすれば、与えられます。けど、まあそういう原則があるんですね。与えなさい。そうすれば与えられます。けど、これは、お中元、お歳暮みたいなもんじゃないんですよ。お中元、お歳暮も与えたら与えられるみたいなとこあるんですね。この人にこのお中元あげたら、この人からまた帰ってくるわ。このお歳暮をあげたら、また帰ってくる。だから、お返しっていうのをお返しで帰ってくる。与えたら、ほら与えられたわって。まあ、これ、こういうことを言ってるんじゃなくって、この人にあげたら、あげても別に帰ってこない。けど、神様が私を祝福してくださる。そういう与え方なんですね。この社会は、こうあげたら、こう帰ってくる。こうあげたら、こう帰ってくるっていう考え方で与えたりすることあると思うんですね。けど、この人めっちゃ困ってる。そしてどう考えても帰ってくるっていうもんないけど、もうこの人助けたい。与えよう。そして、今度はその人は、この人に与え、この人に与えてもうた。でも返さなくていい、その人に。でも、自分がこんだけ与えてもらってすごく助かった。だから今度、この恵みをまた違う人に与えよう。返すんじゃなくて違う人に与えよう。そして、またその人は与えられて、そしてまたこれを違う人に与えようってやっていくと、今度、神の御国の祝福がどんどん広まっていくと思うんですね。だから、与えたら返ってくるっていうような与え方だったら、いつまでもこの関係ばっかりで、全然広がらない。だから、帰ってくることを期待しない、期待しないっていうか、その、与え方、そういう与え方が、すごく、いいんじゃないかなって。それが与えなさい。そうすれば与えられますっていう、神様が教えてくれてることじゃないかなって思うんですね。そして、人間はもうもともと自己中心やから、もう、与えること慣れてないんですよ。例えば、お金、こんだけ入ったら、こんだけ献金しようって、まだ入ってない時に、考えるんですよ。こんだけ入ったら、もうこんだけ献金するぞって思うんだけど、自己中心だから、いざ入ったら、ちょっともったいないなって思ったりとか、して、さっきにこれこと、これ買って、あれ買ってとか、まあ、そういうことを、なっちゃうんですね。私らは、弱くて、もともと自己中心っていうものがあるから。だから、ある時、私は、毎週のね、礼拝の献金ってね、なんですんやろ。この、礼拝毎週と思ったんですよ。その時に、あ、もしかしたら、練習してるんちゃうかなと思って。毎週私たちは与える練習。そして、もういきなり大きにボーンと与えることできないけど、毎週、帰ってくるかどうか分からへんような、ある意味、その与え方。そしてただ、神様を信じて、神様の感謝って、そうやって練習してるんじゃないかなって思うんですね。そして、教会、その、 10分の1献金っていうのがあるんですけども、それはどういうことかって言ったら、自分の収入の10分の1を取り分けて、それを神様に捧げるっていうことなんですね。それは私の人生はもう全部イエス様あなたが主ですって、だからこのお金をあなたに差し出します、そして私の面倒を見てくれるのはあなたですよって、私の信仰、神様への信頼を行動で表してるんですね。お金と信仰、その10分の1を自分のものにしたらでなくって、それを信仰の行動として、神様どうぞあなたが私の主ですっていう、その行動になってるんですね。そういうそのことをされる方は神様はすごく祝福されますって、あのマラキの3の10章にあります。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよ、万軍の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。まあこういう捧げることのお話なんですけども、これは別にあの警備法がねいっぱい欲しいから言ってるわけじゃなくって、これも原則で、そして神様が教えてくださっていることで、そして神様との関係の中から生まれてくるものなので、あのそのことを理解してもらえたらなって思います。次は5番、最後のポイントは、私は主の導きに従い、教会のメンバーとして主の導きに従って喜んで使えます。ペテロの4章10節を読みます。それぞれが賜物を受けているのですから、神様のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。これが5つ目で、それはどういうことかというと、神様はもう一人一人に神様からのギフト、賜物を与えてくださってるんですね。で、それはまあいろんな賜物があると思うんですけども、それは自分のためじゃなくって人に使えるための道具なんですね。そしてこれは、この教会で、また神の家族の中で、自分のできること、自分が与えられているできることをして使えていきますっていうことなんですね。家族の食卓やったら、もう大量の料理を作るの大好き、はい、大好きな人もう大量の料理ですよ。ちょっとした料理じゃなくって、家族5人前じゃなくって、もう30人前作るの大好き、もう買い出し大好きっていう人が、そういう賜物を発揮してるんですね。もうそして、あの、喜んでそれをやってくださって、そしてみんなの祝福です。そして、あの、何かの、まあ、自分は、でも自分の賜物なんやろ、自分何得意やねんやろなって、まあ、神様から何もらってんやろって、まあ、思うから、わからんから何もせんとこうって言うんじゃなくって、神様はまず一歩、信仰っていうのはまず一歩踏み出すこと、わからんかっても信じて踏み出す、そして信仰の行動で、自分の賜物なんかわからんけど、ちょっとできることなんかやってみるわって思って奉仕に入っていきます。そうするとだんだん自分が、あ、これ向いてるなとか、喜びを感じたなとか、また、あ、ちょっとちゃうから今度こっちやってみようかなとか、そうやって導かれていくんですね。動くと導かれていきます。 そして自分が何か分かってくるんですね。自分のことを話したら、まあ1994年ぐらいやったかな、あの私は春にもうだいぶ前です、KBF に来ました。そしてその時はあの最初はあの礼拝あの終わったらスッと帰ってたんですね。もう誰とも喋らない、フェローシップせずにスッと帰ってました。そしてけどまあメッセージ聞いてたらもう感動で、神様ってそういう人やったなって思って、もうこんな神様ももっともっと知りたいって思って、そうなってくると今度自分も成長したいって、なんかしたいって思ってきたんですね。そしてけど、まあ、まあ自分はあの前行ってた教会あるし、まあそこの教会やからせやけどここで奉仕するっていうのもなーってちょっと躊躇してたんですね。そしてあの大震災があって、そしてその後あのもう自分が我慢できなくなっちゃって、もう私もう KBF って、もうここの KBF の教会で私もコミットします、もうそこで使えますっていう気持ちになって、そして何でもいいからもうやるぞって思って、そしてその時 OHP っていう、これあの今はパワーポイントですけども、OHP っていう機械であの歌詞を映し出してやってたんですけど、あの震災で OHP する係の人が誰も来えへん、そんな日が続いて、そして私 OHP しますってなって、ほんでもう早いって礼拝始まるもう準備の時から行って、ほんで曲あのピックアップして、ほんで OHP して、そしてそれやってたんですね。そしてあの歌好きでしょ、賛美するのね。そやから OHP の歌詞、 OHP してたら歌詞わかるし、そしておまけにリハの時は賛美チームがいてるから、あの礼拝終わってからもうその時アキラさんもいてて、あのキーボードとか弾いてあったんですけど、あのすいません今日の礼拝の賛美の歌詞カードもらえますか言って、ほんでもらって、そしてそこにはコードも書いてあるからよっとーと思って、そしてその時は英語の歌とかもあんまりよう歌わんかったから、歌詞見て家帰ってちょっとカタカナで書いたりとかしながら、そして家でもうギター弾いてもう賛美して、もうこの歌めっちゃええわと思いながら歌賛美してたんですね。まあそうやってあの自分の最初の奉仕がそういう形でどんどんどんどん KBF の中に入っていって、そしてまあそうやってる間に賛美チームに入ってギター弾くとかなっていって、そして賛美リードするようになって、まあ現在に至るわけなんですけども、やりながら動きながら、そうして自分が何に見されてるんか、そんなのが分かってくるんですね。まあそういう、まあ、自分だったんです、うん、だからあのこのキリストの体に入り込んでつながって本当に良かったなって今すごく思ってます。そしてあのこの5つのポイント、これはもう分かります、これやってみます分かりましたっていう人はもうこれあのサインアップしてあの出してほしいんですけども、まあ KBF のこのメンバーシップは、1年に1回になってるんですね。もうサインしたら一生っていうわけじゃないんですよ。サインしてもある人はやっぱり1年経った時に、あ、自分が与えてるビジョンはあのこの働きじゃないなって、メニサーザンズ言ってやってるこれじゃなくって、自分はもっとなんか違う働きかもしれんって、ビジョンがちゃうっていうのが分かったら、また自分のぴったりのビジョンのあるところに行かれるっていうのもある、ぴったりのビジョンの教会に行かれるっていうのもあるやろうし、またもう仕事が変わりまして、あのアメリカに行くことになりましたとか、結婚したのでもう関東に住みますとか、そういう人もいるから、あのずっとサインアップしたらいつまでもここにつながって、もう遠くても来て奉仕せえとかそんなになくって、あの今度は行ったところでまたしっかりと神の体 につながって成長してくださいっていうことで、この5つのポイントはどの教会にいててもこれは大切なメッセージだと思うんですね。大切な実行することだと思うので、そのことを伝えたいと思います。はい、そんな感じかな。今日のメンバーシップの話はこういう話でした。ぜひ皆さん祈って神様との関係の中からしっかりと自分の心を確かめて、そして提出してもらったらありがたいです。3枚あって2枚くっついてる方は自分の控えです。もう自分それ読まへんかったら意味ないし、忘れることもあります。何やったっけなって思うこともあるので、1枚はサインアップする、あっちにあるんかな、サインアップする用紙があそこにあるんかな、それを、2月末まで神様との関係で考えてサインアップしてください。そして私たち本当につながって、そしてこの体どんどん強くなって、メニサーザンズのビジョンに向かってやっていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父さん、私たちは本当に、イエス様、あなたが必要です。そしてこの教会の頭であるイエス様、あなたが与えてくれた、ビジョンがあります。そして私たちがこのキリストの体の一部一部のここに集まっている一人一人と本当に愛し合い、受け入れ合い、許し合い、つながって、また一年やっていけるように、どうぞ、この5つのポイントを祝福してください。そして私たちの人生に神様が働いておられるっていうことが、またこの2018年いっぱいいっぱい体験することができて、一年振り返ったら、ああ本当に自分も前とは違って成長してるなっていうものが見えてきますように、どうぞ神様よろしくお願いします。感謝してイエス様の名前でお祈りします。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ、多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.